さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝も笑顔とお着物でスタジオイン、池田紀之社長です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はね、和の質問なんですが、ラジオネームふわりんさんからいただきました、はい、和服の帯にも格があるとか、どういう格があるんでしょうか、お着物との合わせ方はどうすればいいでしょうか、というシンプルですけど奥が深そうな質問でございます。
はい、ありがとうございます。まずね、帯ですけども、はい、どんな帯があるかっていう話で、まあ、袋帯、名古屋帯、半幅帯、まあ、この辺がよく使われる帯やと思うんですね。で、袋帯っていうのはどんなんかって言ったら、幅がまあ30センチちょっとぐらいで、で長さが450センチ、でそれに対して名古屋帯も同じく幅は30センチぐらいで、長さが380、70センチ短いんですよ。
で
半幅帯っていうのは、そもそもの幅がもう、袋帯とか名古屋の半分なんですよ。まあ浴衣の帯とかイメージされたら分かるんですけども、でそれがまあ 16.5 センチの幅で、もう長さはまあいろいろですよ。350から400ぐらいっていう、だいたい3つ使い分けるんですけども、これの格を決めるポイントっていうのがありましてね、まず1つ目は豪華かどうか。っていうか、まあ、各って大きく分けると、礼装ね、ちゃんとした場所で着るか、普段に着るかっていうのに大きく分かると思う、大きく分かれると思うんですけども、礼装の世界で、かつ祝い事っていうのは豪華にした方がいいでしょう。だから豪華、ほんで、まあ、着物語で言うと、こう金とか銀とか刺繍を入れてるとか、そういう、まあ、帯とかやったらそういう話になると思うんですね。それから2つ目が、祝い事ね、祝い事の礼装の世界は重なった方がいいでしょう。
そうだ、
そうなんですよ。それが具体的に言うと、さっき言った袋帯と名古屋帯の違いになってるんですよ。袋帯が450で名古屋帯が380、70センチ違うのは何が違うかって言ったら、その帯結びがお太鼓結びって言うんですけど、普通みんな思ってはる背中でこう四角形の結び方ね、をあれお太鼓結びって言うんですけども、袋帯、の場合は長いんで、あのお太鼓が二重になるんですよ。
ですよね。
託し上げて二重にしてパカッとしっかりしたお太鼓作ってるんですよ。で名古屋帯は70センチ短いんで、どうしても一つだけのお太鼓なんですよ。つまり重なってないんですよ。
ですね。
ここが違うんですよ。だから祝い事を重ねるっていうので、礼装の世界の祝い事の時には袋帯になります。それともさっき言った祝い事は豪華の方がいいんで、袋帯の中でも金糸とか銀糸とか、あるいは刺繍とかの豪華なやつが袋帯になります。
なるほど。
あの礼装用の袋帯ね。それからね、大原則があってね、染めの着物に織の帯、織の着物に染めの帯って言うてね、これね、着物の方は染め物の方が格が高くて、帯の方は織物の方が格が高いっていう、もう歴史的な大原則があるんですよ。
面白いですね。
そうなんですよ。だから着物は染め、なんちゃら友禅とか、老血染めとか、あれの方が紡ぎよりも格が高いんですよ。だからあの紬とかは前もいつも喋ってますけど、結婚式とか出られないんですよ。
ですよね。
400万の結城紬も結婚式出られない
。値段の問題じゃないんですね。
違うんですよ、格の問題なんですよ。それほんで逆に帯の方は織の方が格が高くて、まあ基本的にその袋帯にしろ名古屋帯にしろ、染めの袋帯も織のもあるんですけども、織物でないとちゃんとした場所には着れないですよ。だから今の話で言うと、金糸銀糸を使った織物で二重太鼓になる袋帯っていうのが一番格的には高いって話なんですよ。ほんなら普段着の方の典型は逆に言ったら名古屋帯の一重太鼓で、染め物が一番普段になるってことですわ。
はい、
で半幅帯っていうのはさらに普段なんで、まあ浴衣なんかが典型ですけども、
まあ、そうですよね。
そうなんですよ。あれはもう本当にもう普段使いで
気軽に、
そうそう、ね、されたらいいっていう、染め進み分けになるんですよ。それから着物との合わせ方ですけども、帯は錦を負けていまして、帯の方で格を上げなかったんですよ。
以前もなんかそんなお話になりましたね。
そうそう、そうなんですよ。だから訪問着着てて、名古屋帯で格を落とすっていうのはあかんのですよ。わかりますかね。だから着物で着物よりも帯の方で格を落とすよりは、着物は下げといて帯ので格を上げる、帯で格を下げるっていうのはあかんのですよ、っていうのが一つポイントですね。あとはバランスですけども、着物と帯と同系色で合わせるっていうのも一つの合わせ方やし、逆に反対色にするっていうのもあるし、 あとはもう無彩色って言ってもうあんまり柄の入ってないのにシンプルに黒とか白で主張しないっていうような合わせ方ってまあ3トレありますよね、うんうんうん、
はいはい、
でまあ同系色で合わせると落ち着いた感じやし、
そうですよね、う
ん、それと間でね帯でパーンとね分けないんでスラッと見えます、
は
い
は
い、
あ確かに、
うん、うん、そうなんですよ、だからまあ小柄な方なんかはスラッと見せたいというか、はい、ね背をちょっとこうあの縦長に見せたいんやったら、うん、同系色の帯にされるっていうのも一つやし、ね、逆にこうスラッとした方であんまりこう背を強調したくないんやったら、はい、帯を反対色にされるとそこで分かれるんで、
なるほど、
はい、
はい、
うん、こうあんまりこうお背が強調されない、
うんうんうん、
っていうのはありますよ、
はいはいはい
はい、あとはまあ柄が多い帯がじゃあ着物があんまり柄が多いんやったら、はい、帯は控えめにするとかね、
シンプルに、
はい、そうそうそうそう、うん、もう究極が黒とか白とか、うん、もう単色のね、うん、ゴールドだけの帯なんかにされると、はい、ちょっと抑えた感じになるっていう、うんうん、まあそんなとこですかね。
いや今日はもう基本の木ですね。
いやいや着物屋なんでもう最近人生人生相談多いんですけど、
ね、
もう本業は着物なんで、
ね、基本の木じゃない着物の木でしたね
あとねもう何ちゅうたって、はい、日本人がこの太い帯を、するのは、はい、それによって姿勢が良くなって
そうです、
そうなんですよ、それと
僕も猫背だった、
そうほんでグッとね、うん、こう帯を太い帯を結ぶことで、はい、丹田に気が下がるんですよ、うん、だから日本人は穏やかやったって言われてて、はい、ほんで言葉でも腰を据えるとか腹に据えかねるとか、はい、日本の言葉に腰とか腹がの言葉が多いのは、常に太い帯をして丹田に気を抑えて上に気が上がらない、
はい、
ね、いつも穏やかでいられたっていうのは帯から来てるんですよ、はい、だから帯大事です。
本当だ、
うん、
本当だ本当だ、
そうなんですよ。ほんでね、苦しいって言われるけどこれもいつもの話で、自分で来たら着物の方が楽ですよ。
いやこれね社長いつもねおっしゃってて本当基本の木です、うん、みんなねちょっと勘違いなさって、
うんうん、ほんまに
和装館ではそういうね帯の結び方自分で前に持ってきて結んでキュッとやるっていう、
そうそう、ほんまに着付け教室来てもうでね、はい、自分で着れるようになったらみんな言われます、着物は楽、姿勢も良くなるし、
本当だ本当だ、
うん、そんで今言ったように心も落ち着くんでね、うん、
はい、
ぜひぜひもう着付け教室、あ着付け教室も4月からやってるんで、はい、ちょうど
本当だ、
来てください、
本当だ、
はい、
なんかお話を聞いて腹が座りました。
あー素晴らしい素晴らしいキレキレ、
ラジオネームふわりんさんどうぞ参考になさってください、はい、さあ社長今後のご予定などは、はい、
講演会ね、浜田と出雲はまだ残ってるんですよ、はいはい、4月の講演会、もう21年創業の時からずっと無料でやってるんで、うん、1回聞きに来てください13時からと18時、はいはい、今回特にね元気が出る話は総論なんですよ、
総論だ、来た、
そうそう、うん、2年に1回総論に戻るんで、はい、ぜひここからそれこそ基本の
木ですよね、これはね、そうそ
う、来てほしい、聞いてほしいです
、はい、詳しくは和を思う館和装館で検索しますと公式ウェブサイトもございます、はい、そして当コーナーどんな質問、今回はでしたが、はい、人生相談もありますし、はい、本当いろんな質問お待ちしております、はい、当番組までお寄せください。今朝も笑顔とお着物、池田紀之社長スタジオインでした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和装館。ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けしました。